恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第24章の50節から67節まで朗読させていただきます。お読みいたします。創世記第24章50節から。すると、ラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください。前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。アブラハムのしもべは、彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは、銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また、彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。それから、このしもべと、その従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは、私の主人のところへ返してくださいと言った。すると、彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後生かしたいのですが、と言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから。私が主人のところへ行けるように、私を帰らせてください、と言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くか、と尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。そこで彼らは、妹リベカとそのウバを、アブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗って、その人の後についていった。こうして、しもべはリベカを連れて出かけた。その時、イサクは、ベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼は、ネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ、見ると、ラクダが近づいてきた。リベカも目を上げ、イサクを見ると、ラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に、私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこで、リベカはベールを取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母、サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。今日はこのところから、慰めに満ちた神という題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。簡単なアウトラインが、中方の裏にありますので、ご参照。はじめに、一つの、詩を紹介させていただきたいと思います。ちょっと注意深く聞いてみてください。昨日生まれたものが、今日は死ぬ。つかの間のうちに人間は、闇に投げ込まれ、突然押し潰されてしまう。喜びに歌を口ずさむ、たちまち嘆きかな。朝と夜との間に人々の気分は変わる。気持ちいい時には泣き殻のようになり、満腹になるとその神とも張り合い、物事が順調にいっている時には天にも昇るなおと喋るくせに、困った時は地獄に落ちそうだとわめく。実はこの詩っていうのは、アブラハムの時代をさらに千年も遡る紀元前三千年ぐらい、なち今から五千年前に、アブラハムの故郷、あのメソポタミア地方において固めた粘土の上に、この硬い筆でこう、刻みを入れてできたあの鎖型文字で書かれた詩なのです。それが解読されるようになってたかだか100年ぐらいです。しかし、本当に最近になってその粘土板の文書が続々と発見され解読されるようになって、 私たちは5000年前にこの地上に生きていた人たちのその心が、その生き様が私たちの前に突然のようにありありと読み取れるようになったのです。言葉ってのは本当に不思議ですね。言葉はまさにタイムマシーンだとある先生言いましたけど、5000年前の人が書いたこの言葉が5000年経った私たちの時代に解読されたとき、ありありとその時の心が私たちのところに伝わってくるわけですから、すごいなと思います。そしてわかることは、なんとまは時代は変わっても、文化は文明は変わっても、人の心は同じだろうかということです。先ほどのあの詩は、ほんの最近の人が書いたと言っても、誰でも、うん、そうそうそう、と言える。まさに同じ。人間っていうのは、5000年前の人も、今の私たちも、変わっていないんだなぁとつくづく思うのです。そして私たちはこの聖書という、まさにタイムマシーンに乗って、今はちょうど4000年前の人々の生活を見ているのです。アブラハムは紀元前大体2000年ぐらいの人ですから、今から4000年前。先々週私たちはこの創世記の第24章で、アブラハムの子供、イサクのための嫁探しの記事を味わいました。アブラハムのしもべが、アブラハムの故郷に導かれて、そこで素晴らしい女性に出会いました。イサクの嫁と決まったそのいきさつを見たのです。リベカでしたね。いよいよ、今日お読みしましたところ、イサクとリベカの二人の出会いの場面です。聖書の中でも一番ロマンチックなですね、美しい光景として有名な場面です。絵に描いたようなですね、絵に描きたくなるようなそういう光景です。63節、イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ、見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げ、イサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。めでたし、めでたし。ですね。イサクはリベカを愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。ああ、よかった。おしまい。と、いう場面ですね。これで万事うまくいったでしょうか。ところが一面では確かに愛する妻を得、母の亡き後の慰めをイサクは見出してよかったよかったなんですが、実はこの出会いはまた新たな問題、不幸の始まりでもあったのです。それは何よりもこの二人の性格の違いから来る問題だったのです。イサクとリベカの性格です。イサクとはどんな人物なんでしょう。イサクはアブラハムが100歳、サラが90歳の時に生まれた子供です。年寄りっ子は可愛いって言いますけど、アブラハム夫婦にとってはなおさらのことです。待ちに待って、ついに生まれたこのイサク、名前は大笑い、笑い。もうこの両親にとってはまさに笑い。このイサクは二人にとっては生きがいになったわけです。親が子供を愛するのは当然です。親にすれば我が子がどこの誰よりも可愛いのです。そしてそれでいいのです。しかし時には親の子供に対するその愛情が逆に親子の落とし穴になってしまう場合もある。親にとってその子供が偶像のようになってしまうとき、その親子関係は落とし穴を持つことになるのです。この点においてアブラハムはですね、あのモリアの山の試練において、子離れすることができました。神様、アブラハムにあなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの山で生贄として捧げ、 捧げようというですね、命令に彼は従って、本気で剣をイサクに振り下ろそうとしたのです。まさにあのところで、本当にですね、アブラハムにとっては、イサクは偶像ではありえなかったことが明らかになりました。問題はお母さんです。サラです。サラにとって、イサクは自分の命そのものでした。サラは子供が生まれないっていうことで、本当に傷ついていました。そしてその傷を何とか癒そうとして、サラは、自分の女奴隷ハガルを自分の旦那アブラハムに押し付けて、この女によって子供を作ってください。この女は私の奴隷ですから、この奴隷から生まれるものは私のものですから、このような形でどうぞ子供を作ってくださいと、ハガルを通して子供を作らせるのです。しかし、これは人間の浅知恵ですね。結果はかえってますます深い傷を負うことになりました。かえってこのハガルから蔑まれることによって、プライドが傷つけられてしまうのです。しかし、ついにですね、サラは自分の子供を産み、自分の腕に抱くことができました。その時、サラにとってはこの子供を生まれたイサクが、このイサクの存在こそが、自分の存在理由ともなったのです。よく最近日本語のように使われる言葉にアイデンティティっていう言葉がもう普及してきました。アイデンティティっていうのは、私が私であることの印とでも訳しましょうか。私は私なんだというその保証ともなるべき存在理由です。さらにとっては、子供が生まれるまでは私のアイデンティティがなかったのです。しかし今、イサクができたとき、このイサクこそ私の存在理由だ。このイサクがいるから私の価値があるとですね、まさにサラにとってはイサクが生きがい誇り、もうイサクをべったりと愛してしまったのです。サラの愛に、べったりの愛に包まれてイサクは育てられたのです。ですから、サラお母さんが生きている間は、イサクにとって結婚なんていうことは考えられないことでした。決してイサクをサラは手放そうとしない。お嫁さんなんかとんでもない。これは私の宝物。なんと、サラが死ぬまで結婚なんていう話はもうお口にも出せなかったわけです。しかしついに死んで、初めて嫁探しが始まったわけです。さあ、このようにして育てられたイサクです。その性格はどうだったでしょうか。本当に愛されて育てられましたので、イサクは非常に穏やかな、静かな人物になりました。今日の箇所でも63節。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。とあります。夕暮れ野に散歩に出かける人はみんな、穏やかな静かな人物とは限りません。ところがですね、この散歩に出かけたと訳されているこのところ、いろんな訳を調べてみましたら、ある訳では瞑想に出かけた。ある訳では黙想に出かけた。あの宗教改革者ルターは祈りに出かけたと訳しているのです。ですからただ、シェイプアップのために、このね、散歩に出かけるっていう普通の散歩ではなくて、どうやら静かに一人ぼっちのところで、神様と語り合う、御言葉を瞑想する、そういうですね、黙想の時間をイサクは持っていたようです。一人静かに瞑想にふける人物。そのような一人ぼっちの静かな時間を愛する、これは素晴らしい性格ですよね。私たちも慌ただしい日々の中でこの静かな時間っていうのを何としても確保せねばなりません。またそのようなお母さんの愛に育てられたイサクは本当に平和を愛する人になりました。争いを好まない。後のところでイサクのそのような性格が本当に役所とするような場面が出てきます。争いを仕掛けられたら はい、ごめんなさい、お譲りします。また争いが出てくる。はい、お譲りしますと言って、さっさ、さっさとですね、争いを避けて逃げていく。そういうですね、イサクです。またイサクは、生まれた時から大富豪、アブラハムの家に生まれました。まさにお坊ちゃんなんです。すべてのことは取り巻きがやってくれるんです。ですから、イサクはですね、自分で物事を決めるっていうことがなかなかできない性格。自分で努力して勝ち取るっていうことがない。全部、誰かがお膳立てをして、彼は、ありがとう。ありがとう。とですね、本当に、他の人がお膳立てしてくれたことをそのまま、ありがとうって受け取る。ついには、奥さんまで、ありがとうって、顔を見ないで、写真も前もって見ておらないのに、ただ連れてきて、ベールをかぶった、その女性を連れて行って、奥さんにするんです。本当にですね、すべて、ありがとうって受ける。いい性格ですね。本当にお坊ちゃんです。ね。まさに、イサクはですね、二代目なんです。あんまり言いたくないですけども、巨人軍の話をしたくないんですけど、長嶋茂雄監督のね、子供、長嶋一茂が、とうとう戦力外通知を受けてしまって、お父さんから首を言い渡されてしまって、ね、行き場どこになるんでしょうか。あんまりお父さんが偉大なので、一茂は立派な体格、素質持ってるんですけど、あまりにもお父さんが偉大なのために、一茂は損をしてるんでしょうか。なかなか、こう、ハングリー精神を持って、わーっと行くことができなくって、ありがとうという感じで、とうとうですね、クビになってしまいました。ですね。そして、イサク。今、お母さんのサラが死んでしまって、その悲しみ、嘆きから立ち直れないのです。37歳の時にお母さんのサラが死んで、すでにそれから3年経過したんですけれども、40歳にイサクはなったんですけれども、まだその悲しみから立ち上がれない。もちろん、愛するお母さんを失って、その悲しみから立ち直れないっていうのは本当に優しい性格なんだなっていうことよくわかります。ですけど、自分の奥さんを失ったアブラハムと比べるとあまりにも対照的なので、例えば、前にも言いました。アブラハムのところ、23章の2節のところで、サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。アブラハムにとって泣いたと書かれているのはここだけです。本当に泣いたんです、彼は。自分の奥さんを失って泣いたんです。何日泣いたかは書いていませんけれども、泣いたんです。しかし3節。それからアブラハムは、その死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。しかし彼は泣き止むんです。そして立ち上がって、そして自分の奥さんを葬るお墓を、マクペラの洞穴をですね、買い取るのです。堂々とした交渉をですね、アブラハムはやって遂げます。それどころじゃないんです、皆さん。今日の次のところ、25章の一節を見ると、ええー、と思うんです。25章の一節。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを産んだ。あれ？なんと、アブラハムはサラの亡くなった後、さらに奥さんを迎えて、なんと6人の子供まで儲けてしまう。もう立派に立ち直ってますね。立ち直れない、立ち上がることができないイサクとは好対照です。それがイサクです。一方、リベカはどうでしょう。私たちは、先々週、アブラハムのしもべに対する、このリベカの行動、対応を見て、また今日読んだところの中の、リベカのその家族への対応からして、その性格が聖書の中からくっきりと浮かび上がってきます。第一に、彼女は非常に行動的な女性です。本当に頭の回転が早いんです。切れるんです。機転が利くのです。水を飲ませてくださいって言うと、はい、お水です。横ちゃんありがとう。本当に。 すいません、ちょっと今日声が出にくいので、ね、お水を持ってきてくれました。ところがリベカは、比べるわけじゃないんです。今水だけでよかったんです。リベカは、その時そのしもべが必要としているものを全部を一気に見て取ったのです。じっとのラクダを連れてましたので、ラクダにも水を飲ませましょう。なんという、機転の利く。そして、見たようにラクダに水を飲ませるっていうのは大変な重労働、大変な作業を、リベカは、いそいそともう走りながら水を汲んだり入れたり汲んだり入れたりですね、して、なんとも行動的な女性です。またリベカは自立した女性です。そして本当に決断力に富んだ女性です。家族は、急にこの結婚話は決まってしまいました。突然のようにしもべやってきて、突然のように結婚が決まっちゃったわけです。ですから、可愛いリベカを家から出すについては、10日間ほどそばに置いててほしい。これは親の気持ちですよね。結婚が決まったら、やっぱり親孝行を十分にしてもらって、家族孝行をしてもらって、十分に親の愛をいただいてから、それから行ってほしいんです。ですから、しもべに10日間置いててください。しかししもべは急いで行きたいのです。もうこうなったからには早く報告したいのです。で、家族は、娘の言うことを聞いてみましょう。この人と一緒に行くか？彼女は、はい、参ります。あっさりと決断をするのです。10日間もし置いておけば、さらにあと10日、さらにあと10日となったことでしょう。彼はしっかりと自分の考えを持って、自立した女性であり、また親離れができた女性です。このようにですね、このイサクとリベカの性格をこう見てくると、この結婚は、この取り合わせはですね、何から何まで好対照です。本当に性格のまるで違う者同士が今結びつけられたのです。結婚において、こうした性格の違いっていうことは決してマイナスではありません。いや、かえって磁石のプラスとマイナスが引き合うように、違うからこそ素晴らしい。違うからこそ互いにないものを補い合って、もし受け入れ合い、許し合っていくとき、本当に同じ性格の者同士が結婚するよりも、はるかに豊かな結婚生活を築くことができると思うのです。しかし、性格の違う者同士が、ただ放っておいて、自然にそうなっていくのではないのです。互いに調整し合いながら、一番大切なことは、互いに心と心を通い合わせる、話し合う、コミュニケーションということです。本当によく、話し合い、気持ちを通じ合わせていないと、もしそれを怠るとき、補い合いではなくて、互いにその違いを罵り合い、裁き合って、ますます違いが目立ち、深刻化していくのです。残念ながら、本当に悲しいことに、イサクとリベカの結婚生活は、後者の方向に進んでいくのです。コミュニケーションを持てない夫婦の悲劇が、これから出てくるのです。そうした結婚生活の中で、リベカは、イサクとの結婚生活の中で、私は私として受け入れられ愛されているのではなくて、私は第二のサラであることが求められているっていうことにすぐに気づきます。67節の言葉は非常に暗示的です。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、イサクはお母さんサラの天幕にイサクを連れて行って第二のサラにしようとしたのです。どうですか皆さん。もしもあなたがリベカの立場だったら、リベカはリベカではなくして第二のサラお母さんであってほしいというご主人だったら、リベカは私は私なんだ。私にはサラの代わりはできない。私は私として理解し、受け入れ、愛してほしい。しかし、本当に悲しいことに、 リベカはその気持ちをイサクによって満たされることができなかったのです。そこでリベカはどうしましたか？先ほど言ったアイデンティティです。私は私であるっていうことの保証をどこに求めたかというと、子供のヤコブに求めてしまうわけです。悪循環です。サラはイサクに自分が自分であることの印を求め、その息子の嫁リベカはヤコブによってそれを満たそうとする。聖書は4000年も昔のアブラハムの家族のあり方を実に生き生きと私たちの前に見せてくれます。それも正直に見せてくれます。そして私たちはそこに見るとき、そこに見る出てくる登場人物の一人一人はまさに私たち自身の姿ではないかと思うような人物が次々登場するのです。アブラハムの姿、サラ、イサク、リベカ、ヤコブ、エソウ。聖書の中に出てくる人物を皆さんが深く見ていくとき、ああ、ここに私がいる。ああ、ここに私がいるとですね、皆さん感じないでしょうか。私たちもそれぞれ様々な性格を持って今ここに生きています。そして私たちのこの性格、この性格っていうのは、自分で選んで身につけたものではありません。ほとんどの性格っていうのは様々な影響、環境から受け取ったものです。親から遺伝的に受け取ったものもあるでしょう。あと親の育て方や育った家庭環境や社会環境から様々に与えられたそういう性格っていうのもあるでしょう。もちろん自分で選び取って自分で経験を積み重ねながら出来上がる性格っていうのもありますけど、本当にですね、様々な要因が絡まって今の私たち一人一人がここにいるわけです。みんなそれぞれ違う性格を持っています。そしてご自分の性格を皆さんがこう見つめるとき、私の性格はいい性格です、もうどこに出しても恥ずかしくありません、 100% 完璧ですなんていう人は一人もいないでしょうね。いらっしゃったらごめんなさい。でも自分の性格が全部もう完璧に好きだっていう人はいないでしょう。必ずどっかにこの性格は嫌なんです、この性格さえなければっていうですね、そう思うところがみんなあるんですね。聖書は本当にですね、登場してくる人物のそのような様々な性格を正直にただ美化しないで浮かび上がらせます。しかし聖書っていうのは心理学の本ではありません。カウンセリングの本でもありません。先日アメリカでこのカウンセリングについての学びをさせていただいたとき、ある先生は、聖書はカウンセリングについての最高のテキストですとですね、聖書の出てくる人物の中から、本当にですね、このカウンセリングのやり方について、見事なですね、講義をしてくださいました。そういうもちろんですね、適用はできるでしょう。でも、聖書っていう本はカウンセリングのために書かれたものではないのです。また聖書は道徳の本でもありません。聖書を道徳的な本としてテキストとして読んで、皆さん、こういう親にならないようにしましょうね。こういう子供に育てないようにしましょうね。なんていうですね、道徳的な、人生訓的な話を聖書は私たちに教える本ではありません。マザコンのイサクはしょうがない。歪んだ性格のヤコブはしょうがない、失格だなんてですね、聖書は全然書かないのです。聖書はそんなレベルの本ではないのです。聖書は繰り返すようですが、私たち人間の姿をありのまま描き出して、一面立派に見える、一面幸せそうに見える、そういう人物、そういう家庭の仮面を引き剥がして、その立派そうに見える後ろにこんな不安に満ちた、こんなに歪んだ、こんなにいじけた人間が、こんな傷や海を持った家庭が、とですね、私たちの前にさらけ出すのです。そして上で、にもかかわらず、いや、だからこそ、そんな欠けだらけ、傷だらけ、歪んだ性格、そんなものにも、いや、 そんなものだからこそ、主の恵みが、主の許しが、主の慰めがあることを指し示しているのです。私たちは少々、このマザコン気味のですね、イサクを見て、特に若い女性なんかはですね、どうですか？このイサクのような男性は、とですね、この紹介されたら、いやだ、こんな人、気持ち悪い。ね、今の若い子だったら、チョベリバーなんて言うでしょう。説明が必要な方もいるようですが、チョベリバーってのは、超ベリーバッドって言って、もう全然もうダメだっていう意味らしいですね。ごめんなさい。ちょっと無理ですね、こんな言葉使うのは。はい、さあ。しかし、なんとですね、神様は、この後のところで、いや、それからずーっと今日に至るまで、自分を私たちに紹介するときに、なんと、私は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブ。私たちはイサクを見ると、あ、嫌だなぁと思うかもしれません。でも、じゃあ自分はどうかっていうと、もっと嫌な部分が自分のうちにあることに気づきます。私たちはみんなアダムとエヴァの子孫なんです。罪の中に生まれ、罪に影響され、みんなそれぞれ違った性格ながら、どこか歪み、どこかずれ、どこか狂っているんです。しかし、だからこそ、神様が、そんなイサクに対して、私はイサクの神だよ、と、呼ばれることを決して恥じない。よく親はですね、自分の子供の中で出来のいい子供は、これはうちの子供です。でも出来が悪いと、ちょっと後ろに隠しそうになるかもしれません。でも神様は、イサクの神とですね、呼ばれることを決して恥じない。そしてその神様はなんと、あなたの神であること、私の神であることを恥じない。そこに私たちの大きな慰めがあるのです。日本人クリスチャンは、この決して華々しい存在ではないし、目立つ存在ではないし、いつもイサクっていうこの男は、誰かの影に隠れるような、そういうですね、少々不甲斐ないところのある人物なんですが、どうも日本人クリスチャンはこのイサクが好きなようです。その証拠に、よくですね、子供の名前にこのイサクをつけるクリスチャンが多くいるんですね。まだこの教会の中にはイサクっていう名前をつけた方いませんけども、早物勝ちですよ。このイサクっていう名前をご自分の子供につけてですね、本当にそこに慰めを見出す、イサクの神と神様はなってくださった、有名な方では、東大の総長を務められた柳原忠夫先生が自分の子供に柳原イサクとつけました。このイサクさんもですね、立派な業績を残した素晴らしい人物ですけれどもですね、今日私たちは本当にこのありのままの姿で神様に許され、受け入れられ、愛されているということを本当に感謝して、自分自身のうちにある弱い、歪んだ、少々いじけた性格、そういった部分を本当に主の前に隠さないで、これが神様があなたにくださった性格なのです。その性格をもって主を褒めたたえ、その性格ゆえに主が愛してくださっているっていうことを本当に感謝して、主にある慰めを味わっていきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。